先週の平日のある日にですね、夕方、もう随分以前ですけども、礼拝に時々出席をされていた男性がですね、教会員ではないんですけども、ひょっこり訪ねて来られてですね、手に手提げ袋を持って訪ねて来られたんです。でひょいっとその紙袋を渡されたらですね、中にから信仰書が何冊か入っていて、話を聞いたら、実は就活を始めてるんだと。それでちょっと国立から引っ越すことにして、その身辺整理をしているので、よかったらもらっていただけないかということで、何冊かのキリスト教関連の本を持ってきてくださって、しばらく話をして、また引っ越し先でもぜひ教会に行かれてくださいねなんて話をしてですね、本当に10年ぶりぐらいにお会いした方なんですけども、お別れをして、玄関からお見送りするときに、どちらに引っ越すかっていうのもちょっとお聞きできなかったので、お会いするのはこれは最後になるかもしれないななんて思いをしながらですね、その背中をお見送りました。私も時々今横浜の実家に帰りますけども、帰ると母がしきりとこういろいろ整理してるから、あんたの荷物を持ってけとかですね、必要なものは引き取ってくれと、身辺整理してるからっていうふうに、いわゆる就活ですよね、しているっていうふうに言います。物を整理したり、また自分の葬儀のことであったり、こう準備をしたり、いろんないわゆる就活というものが今周りで言われていますし、皆さんの中でもそういう思いであったり、そういうことを実際に今されているって方もおられるかもしれません。で、改めて就活っていうものを考えるとき、また自分のその身辺をこう振り返り、ものを整理していく、それだけではやっぱり就活はできない。魂の整理をどのように私たちが人生の中でつけていくのか、そのことなしに真の意味での就活っていうものはできない、そのように思わされます。今日の詩編90編は、先ほど朗読されましたけども、祈り、神の人モーセの詩っていうふうに始まります。実際モーセさんがこの詩を読んだかどうかっていうのは定かではありません。でもイスラエルの民がこれをモーセの詩として受け止めながら読んできた歴史というのは確かなことだと思います。で、この詩がですね、しかも祈りとして記されているということは大事なことじゃないかなって思います。で、モーセがどうかは分かりませんけども、おそらくこの詩はですね、なんかこう活力満ち溢れた若者が読んだというよりは、もう晩年を迎えている人物がこう記した詩であろうと旧約学者たちは指摘をしています。現実的に自分の人生の終わりというものをもう見据えている、その中での祈りだっていうふうに言われます。だから詩編90編は就活の祈りって言っても良いかもしれないですね。その人生の最後に差し掛かってきているものが、その終わりを見据えつつ、しかも今日のこの詩編を読んで分かるように、繰り返し私たちっていうふうに祈っていますね。私の祈りというよりは私たちですから、こう詩人の個人的な体験というよりは、なんかこう人が共通する、経験する、共通して経験する、そういう中でこう祈られている祈りっていうふうにも言うことができるかもしれない。その祈りに私自身今日触れながら、印象深くこう残った聖句はですね、まず12節です。12節には、生涯の日を正しく数えるように教えてください、知恵ある心を得ることができますように、そういう祈りの言葉が記されていました。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。生涯の日を正しく数えるっていうのはどういうことでしょうね。 生涯の日を正しく数える。他の聖書だと残りの日々っていうふうに訳しているものもありました。でも残りの日々と訳した時の残りっていうのは翻訳上は補足なんですよね。どう訳すか難しい箇所らしいんです。でも実際、まあ、人生の私たちが残りの日々っていうのをちゃんと踏まえながら、限りある時間を大切にしながら生きていく、そのことを踏まえていくっていうのはとても大事なことであると思います。だけどもここはその私たちが残された時間というものをちゃんと数えながら一時一時をこう無駄にすることなく大事に生きることができますようにっていう、まあ、その思いとですね、またもう一つこの数えるっていう言葉、その意味はですね、価値や意味を測って見積もるっていうふうに出てくるんですね。だから単に日数を数えるっていうよりは価値、その日々の価値、日々の意味を教えてください、そういうふうにこう取れる言葉だなって思います。つまり生涯の日を正しく数えるように教えてください、それは人生のまたその生涯の意味や価値というものを本当に教えてください、そういうこう祈りとして聞くことができると思います。私の生涯の意味を正しく教えてください、そういう願いなんだと思うんですね。だからこそその願いというのは続くように、生涯の日を正しく数える、それは知恵ある心を得ることができるように得させてくださいって、知恵ある心っていうのにこうつながっていくわけですよね。正しく私たちが人生の意味であったり人生の価値を教えられるには知恵の心が必要だっていうふうに詩人は歌ってるんじゃないでしょうか。知恵ある心、今日のこの詩編は主よっていう呼びかけ、一節、主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神、そのようにこの詩、祈りっていうのを始めています。詩人は何よりも主は、神は永遠であるということを告白しているわけですよね。天地創造、人の世が始まる前から神は神であり、それはとこしえに続く。そしてその主は、あなたは世々に私たちの宿るところだ、そういうふうにこの歌を始めています。新改訳であったり、まあ、新しい聖書教会の訳なんかでは、ここ私たちの住まいっていうふうに訳しているんですね。宿るところっていうのを住まいっていうふうに訳しています。他にもこの宿るとか住まいと訳される言葉、いろんな意味があって、隠れ家であったり、守りだったり、支えであったり、砦、根拠、そういうような言葉を意味を持っているんですね。主よ、あなたは世々に私の支えです。主よ、あなたは世々に私の生きる根拠です。もっと言えば、主よ、あなたこそ私の命の源です、そういうふうにこう言える言葉じゃないかなって思います。あなたこそが私の根拠なんだ、あなたなしに私の人生はありえないんだ、そういう告白からこの詩は祈りから始まっているっていうことですね。だから知恵ある心を得ることができますようにっていうこの願い、祈りっていうのは、私たちの生涯の日々がその始めから終わりまで主を、神を根拠としている、そのことを生涯において知ることができるように、本当に深いところで受け止めることができるように、そういう思いを持ってこの詩編の詩人はこの歌を祈ってるんじゃないかなって思います。神様が本当に永遠に、よよ限りなく 私たちの根拠である、支えである、住まいである、そのことを抜きに私たちは人生を考えるときに、そこにある人の生涯というのは脆く、また儚いものでもあるということを、まあ、詩人はこの今朗読されたように3節以下のところでこう描いている。見事に対比しているわけですよね。いよいよ限りなく永遠に続く神の存在と、またそれに比べていかに人間の存在が脆く儚いものであるのか、神という根拠なしに私たちが人生を考えるならば、本当にそれは虚しく脆いものでもある、そういう思いでこの詩編は私たちに語っているんだと思います。いよいよ限りなく、そういう神の前に詩人は、人生はため息のように消え失せますというふうに表現しています。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは災いと労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。のぞみ教会ね、70歳80歳の方もだいぶ増えてきていますけども、この詩人の言葉をどう受け止めるでしょうね。昨日ちょうど中道さんのちょっとお宅にお邪魔する機会があって、中道さんの教え子たちと初めてお会いする機会があったんですけど、ちょうど教え子さんたちが73歳って言ってましたかね。でどうですかこれまで、なんて今日の説教のこともあったので、ちょっとこう話聞いてみたんですね。いやーもう早い、もうあっという間ですよ、なんていうふうな話をされていましたけど、本当にその中学校時代14、15で中道さんに出会って、あとそれから60年月日が流れてるんだけど、もうその月日がいかに早かったかっていうことを語ってくださいました。だからこの詩人の経験っていうか、まあ、本当に自分たちの生涯が瞬く間に過ぎ去っていくっていうことは実際としてあるんじゃないかなって思います。ここにおられる絹さんとかね、またかつておられた105歳で亡くなられた小川さんにしたって、100歳超えて人生あっという間だっていうふうによく言ってましたよね。気がついたら年取ってたって、そういうことってやっぱりあるのかなって思います。で6節ではもっと早いですよね。朝咲いて夕べにはしおれる花だって、それぐらい一瞬だって。神の目から見れば千日は一日のごとく、そういうような月日の中で100年生きようと、それは本当に一夜に過ぎない、そういう本当に儚い人生というものが壮大な歴史の中、また私たちの経験だというふうに詩人は歌っているわけですね。でしかもその得るところは労苦と災いっていう関根正夫という人はこの災いっていうところを虚しさとも訳していました。人生残るのは虚しさだって、非常になんかこうニヒリズムというかですね、年を重ねて生きてきた、だからそこにあるのは何とも言えない虚しさだって、そこにもなんかこう人の抱えるですね、苦悩というか悲哀というか、そういうものがあるんじゃないかなって思います。老いを経験する中である種の虚しさを心に抱える、それに心が奪われてしまう。ここにいる皆さんはどうでしょうか。一人一人が年を重ねる中で、もう天に召されましたけども、同じ国立市内の教会にある教団の国立教会の牧師であった宍戸幸子先生って女性の牧師がおられました。知っておられる方もいると思いますけども、その宍戸先生が支えの御手っていう小さな本を記しておられます。老いについて聖書に聞くっていう副題がついている本ですね。小さな本すぐ読めるので、もし読みたい方いたらお返ししますので言ってください。でその中で宍戸先生はある分年を重ねていく中での悩みっていうものについて触れておられます。まあ、若い時でも、まあ、壮年の時でも、またそれこそ子供であっても 中高生であってもいろんな悩みがあるわけですよね。目指す学校に入れなかったとか、失恋しただとか、仕事がうまくいかないとか、子育ての悩みだったり、若い時、いつの時であっても悩みというのはこう尽きないわけですけども、だけどもこう宍戸先生はその山登りというものをこう、悩みというのを山登りに例えるならば、その若い時とか、少年の時の悩みというのは、でもまだこう登っていくようなね、まだこういうことを目指したい、挫折しても、まだこれができる、そういう中でのまだ登山を続けている中での悩みだった。だけど年を重ねたものの悩みは違うっていうふうに言うわけですよね。山を登りながら、あそこを目指してるんだって、その目標を目指して行ってるんだけども、たどり着く前にいつの間にか坂がもう下り始めてしまってる。一生懸命一生懸命自分の思いとしては登りたいんだけども、いやおなくもう下り道を下って、その目標に届かなくなってくる。もなりたい、こうもなりたい、こうしたい、ああしたい、そういうこう絶頂を目指しながら登ってきたけども、ついにその目標には届かず、いやおなく道が下り坂に変わっていく。頂上はずっと上にあり続けているように思う。そういうこう悩み、そこにまた人生の儚さであったり、またある種の焦りであったり、虚しさっていうものをこう感じるのだと。である人は、年を取った人はしばしば自分を廃品のように感じるっていうふうに言っています。誰の役にも立たない、廃品なら早く始末した方がいいと思いながら、自分でどうすることもできない、そういう悩み、苦悩、そういうものが老いの中である。言ってみれば自分の存在の根拠、自分の存在の支えというものが失われていってしまう、そういう不安や恐れがある、そういうことを指摘しておられました。そういうことってあるような気がしますよね。男性にしたってそうですよね。今まで名刺1枚で通用していたものが、もう名刺を渡すはいいけど、ここには自分はいないんですって実は所属はしてないんですけど、こういうことしてましたっていうふうにしか名刺が渡せなくなってしまったり、実際自分はどこに根差しているのか、どこに支えを持っているのか、とても大事なような気がいたします。合同礼拝が先週行われて、礼拝が終わった後に、皆さんで3355チリジになりながらお茶を飲んでましたけども、一人の方とお茶を飲みながら、コーヒーを飲みながら、いい礼拝でしたねなんてことを分かち合って話しておりました。昨年その方はこの合同礼拝に参加することができなくて、初めて合同礼拝に参加をされて、とても良かったと。もう髪の毛からなんかこう力が自分の内側に、賛美歌なんかみんなのこう賛美歌を聞きながら、本当にこう力をこう受け止める、髪の毛から本当に魂に賛美の声が響いてくるような、そんな思いがしたということを分かち合ってくれました。そしてその中で礼拝に預かり、またしみじみとこの年を重ねる中で、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ、その聖書の言葉がその礼拝に預かる感動とともに、自分が本当に若い時からこうして主に作り主を覚えながら生きてこれた、それはいかに幸いなことであるか、そのことをこう年を重ねていく中でこう思わされたということをですね、合同礼拝の礼拝の感想として分かち合ってくださった方がおられました。そのことを感謝を持って受け止めている。本当に人生はいろいろなことがあるわけですけども、主を知り、そして生きることが許された、その人生は本当に恵みだということを語ってくださいました。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、この詩人のこの言葉の一つの証だなというふうに教えられるような気がいたしました。 詩編90編は本当に人の人生の儚さ、また虚しさ、移ろいやすさ、そういうものをこう知りつつ、また時には神の裁きさえその自分の身に襲ってきている、自分の人生は何かこう神の裁きに置かれているんではないか、そういう恐れや不安の中でこう過ごす日々さえここに記しております。だけどもこの詩人はそれでもなお、主はあなたは世々に私たちの宿るところという告白の中からそのことを告白しているんですね。それを抜きに語っているわけではない。そして実際に私たちの生涯は神の怒りの中に定められているのではないのです。神の恵みの中に置かれている。主イエス・キリストのゆえに私たちは神の光の中に置かれている。まさに正しいものは一人もいないと告白せざるを得ないものです。神の前に本当に立つならば、今日詩人が嘆いたように何か自分は神の怒りに滅ぼされてしまうのではないか、そうとしか思えない、試練があり、また嫌なことがあったら何か自分は神に裁かれてるんじゃないか、そういう思いにとらわれること私たちの中にあるかもしれません。だけども神は怒りを持って私たちに望む神ではない。キリストにおいて私たちに出会ってくださる神は恵みを持って私たちに出会ってくださる神であります。イエス様によって私たちはその良き知らせをすでに知らされているものとして、またこの詩編90編を読むわけですよね。それが私たちの根拠であるし、またそのことを知るということが私たちの知恵の心でもあるということです。だから私たちは常しえに神を褒めたたえ、また賛美をする。そしてそれは私たちだけではなくて世々に、これはあらゆる世代っていうことの意味でもあります。私たちの前の世代も、私たちも、そして次の世代も、またその次の世代も、この神をこそ支えにし根拠にし、また皆を褒めたたえて生きていく、そのことがこの詩編を通して語られているわけです。昨日の夜、教会の中高生会が行われたんですね。月に1回で極力開いています。毎月、1回、試験のことなんかがあるので、調整しながらしているんですけども、昨日はですね、この同じカンバーランド長老教会の、その日本中会、日本の中会の中にある青年たちがですね、この望み教会に駆けつけてくれて、その中高生のために奉仕をしてくれました。普段はですね、ロビーでパイプ椅子を並べて輪になって、小学校の時から歌っている曲を2曲、3曲歌って、聖書のお話をして、食事をして、ゲームをして分かち合ってて、それはそれで楽しい時間なんですけども、なかなか難しいんですよね。というのはうちの子たちもいるわけですね。思春期の高校生と娘が、親となんか一緒にやるっていうのはなかなかこう微妙な雰囲気もあってですね、なんとなくこうちょっとハスに構える空気感っていうのはまた全体の空気感にもなってですね、どうやったらやっぱり親としながら、また他の中高生なんかもリードしたらいいのかななんていうことをこうずっと祈りの課題っていうか、本当こう中高生をリードしてくれる人たちが欲しいなっていてくれたらいいななんてことを思いながらですね、そういう中で昨日中会青年会の子たち、大学生、また20代前半の子たちがですね、10人近く来てくれてですね、鳴瀬教会の平先生も一緒に車で来てくださって、一緒にご飯を食べゲームをして、昨日はこの礼拝堂でね、少しスピーカーに、ギターをつないだり、少しこう叩く打楽器なんかを入れながら一緒に賛美の集会を持ったんですね。で、普段だったら絶対僕らがリードしてたら絶対息子とか娘なんて踊りはしないでしょうけど、でもね、 その大学生たちにリードされたら、中学校2年生の男の子とか、うちの三浦とか、高校2年生の優子とか、まあ、ひろきも来てくれたんでね、みんながね、なんか踊りながらこう賛美してるんですよね。で、僕と妻はやっぱりちょっといない方がいいだろうと思って視界から外れるところで、でもこう横からこう見てたら、いい雰囲気だなと思いながらね、子供たちが神様を嬉しそうに賛美していたんですね。それで2人の学生が、まあ、青年らしい証しをしてくれたんですよね。で、普段の私の話とか妻の話なんて、もう息子なんてさなから聞く気ないような態度で、こんななっていつもいるんですけど、でもうなずいてるんですよね。その大学生たちが、自分が本当に悩んでいた時に教会の友が一緒に祈ってくれたと、一緒に祈ってくれたことが本当に嬉しくて、それからまた自分は教会に戻るようになったとか、もう一人の青年、大学3年生の男の子は、この前の中高生キャンプに奉仕したっていうのが、また自分が教会に戻るきっかけになったって、やっぱ教会で生きるっていうことの喜びをこう明かしてね、実際僕たちもいろんな悩みがあるでしょって、ね、みんなもあると思うんだって、でも教会に行けばなんとかなるからっていうストレートなね、若者らしい証しをしてですね、でもその言葉を聞きながら、うなずいているうちの子の姿なんか見ながらね、あ、その言葉が本当に届いてる、親じゃ届けられないけど、この先輩の言葉がね、届いてくれてたらいいなっていうふうに本当に思う瞬間だったし、あ、この子供たち、また次の世代も主を褒めたたえる、そしてこの世々に私たちの宿るところとしての神の存在を知ってほしい、この若き日に、あなたの若い日に創造主を知ってほしいなって、本当にロビーに渡しましたけど、こう祈りを新しくしました。16節以下で詩人は言います。あなたのしもべらが御業を仰ぎ、子らもあなたの意向を仰ぐことができますように。自分たちだけじゃなくて、子らも自分が本当にこうよりどころとし、時には本当に苦悩し、嘆き、裁きをされてるじゃないだろうか、でも主よ、帰ってきてくださいって、本当に主にすがりながら生きてきた、その神の道からを子らも知ることができるように。それは本当にこうこの詩人の祈り、またモーセの祈りとして、イスラエルの民がこう世代を超えて祈り続け、また聞いてきた祈りを私たちも今日また聞いたんだなというふうに思います。私たちの生涯を振り返れば、また私たちも神なしに、キリストなしに、その支えなしに私たちの人生があったとすれば、それは本当にいかに儚いものであり、また脆いものであったのか、そのことを告白せざるを得ない。それがあっても、それを疑い、嘆き、揺らぎっぱなしの生涯であります。でも確かに主イエスキリストが、神ご自身が私たちの拠り所である、私たちの宿るところであり、住むところであり、隠れ場であり、砦だった、そのことをまた告白し、また次の世代、また子どもたちとともに、またそのことをこう明かしていくものでありたいなと思います。今日は私の残りの人生の最初の日、よく説教の中でも使いますけども、今日は私の残りの人生の最初の日、そりゃそうですよね。最初、今日また新しい人生の歩み出しの日として、今日の御言葉を受け止めて、知恵ある心を得ることができるように、本当に私たちの人生の意味と価値を神にあって見出す私たち一人一人でありたいし、そのことをもって私たちの生涯を振り返り、またそのことを次の世代に明かしていく、そういう就活をですね、ぜひしていただきたい。単に自分の荷物の整理ではなくて、その整理をした中で、これだけは整理することのできない宝だと、それを次の世代に渡していく私たちでありたいと心から願います。祈りましょう。 主なる神様、あなたの皆を崇めます。私たちが神との出会いを与えられ、またこの生涯を根拠を持って生きることが許された恵みを心から感謝いたします。私たちは土の器に過ぎませんけども、キリストという豊かな宝をこの生涯に与えられた幸いを、恵みを世々にわたり語り継ぐことができますように、また私たちもまたそのことを人生の証として、それぞれの局面において成していくことができますように、次の世代に手渡していくことができますように、私たちの証の言葉を祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。